皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月16日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は21世紀化のリーダーシップです。たびたび申し上げておりますように、近代化というですね、一つの時代の、エネルギーはですね、この辺で日本の場合は終わりでありまして、ここから先は21世紀化というですね、まだ誰もやってないことを日本でやっていくと、そういう時代だと思うんですね。やはりリーダーシップというのは常にこのビジョンというものが大事でありまして、なんかね、みんながやって、やり尽くして、その後なんか続けていってもですね、これは長くそういうものは続くわけではありません。ですからイギリスにしろ、アメリカにしろですね、かつてそういう時代を先駆けてね、時代に先駆けてなんかいろいろやった国はですね、もうそういう近代化の、息吹っていうのはほとんど消えてやってるわけですね。もちろん得意技というのがありますから、そういう風になってもですね、その分野で、非常にいい仕事ができる会社は、そこで世界に、それは非常に役に立つ仕事をするわけですね。それは常にそうですね。例えば農業の時代が工業の時代になりましても、農業生産が得意なところは今でもですね、農業生産得意なところとして頑張ってますから。ですから全部がなくなるわけではないんです。その時代の中でですね、やはり、古いものでありましても大事なものはいくらでも残りますから、だから私は21世紀かと申し上げてますのは、全部取り替えちゃうという、そんな、感じ、全部ぶっ壊すとかそういう意味ではなくてですね、残るものは近代の中で必要なものは残るし、残すべきものは残るんですが、そうでないものもたくさんあって、で、壊した方がいいものもたくさんあって、それから、結局じゃあ毎日仕事をして、どんな世の中にすればいいのかという部分について、もう近代化じゃないでしょうと。やはり21世紀化という全く新しいパラダイムが必要なんでしょうと。こういうことを言いたいわけでありますね。で、このロハスという言葉を今よくね、日本人も使いますけども、実はその自然と親しみ、自然の中でこう生きていくことの素晴らしさと、それに対する憧れは、近代化とほぼ同時期からですね、スタートしてるわけですね。もうそれは近代化というのは片っぽで自然の破壊と人間性の破壊ですから、もうそれ始まった時からですね、本来の人間性の回帰ということは言われてきたわけであります。ですから実は何も特別変わったことを言ってるわけでもなくて、大きな枠組みから言えばですね、もう近代化とともに生まれてきた、その次のパラダイムなんですね。で、いよいよそれをですね、具体的に実現できる状況になってきた。それはただ単にですね、近代化がそろそろ終わりっていう以上にですね、人々が、大衆っていうか民衆がですね、その、脱近代化の発想と行動をですね、日々の生活や仕事の中で本格的に取り入れ始めている。すなわちもう実際にはですね、掛け声以前の段階で、21世紀化というものが、我々の生活や仕事の隅々にまで、それはそのもう広がってるっていうことなんですね。ですからその現実で広がってますから、それを束ねてですね、21世紀化ですよと言ったって、実はみんなあまり違和感がないわけです。で、違和感があるとすると、それをわからない人たちですね。ここはですから権力闘争みたいになってしまうんですが、しかしこの権力闘争で今回この21世紀化の扉を開けるってことはできないわけで、それはその、かつて社会主義とですね、社会主義共産主義と資本主義の対決がありましたようにですね、戦ってそれを幕を開いてもですね、うまくいかないわけですね。ですから21世紀人っていうのは消滅を待ってるんです。古い人たちの消滅を待っていまして、ほうほうと言ってる間になんかどんどん消えていくと。これを見てるわけですね。で、争うことなくですね、新しい時代の到来ということを、やっていく。で、もちろんその、一番大切なことは争うことではなくて、やっぱりその基盤を作るということだと思うんですね。そういうなんかでいきますと、やっぱりこの21世紀化を実際に進めていくリーダーっていうのがあちこちにもう出てきておりますけども、NPO だったりですね、民間の会社だったり個人だったりあちこち出てきております。それは国内だけじゃなくて外国もそうですが、やっぱりそういう人たちのリーダーシップってある部分、共通した部分があるんじゃないかなと思うんですね。リーダーシップのこのテクニックって言いますか、その技術の中にですね、理念というものがあるんですね。で、これはその人々が追いかける何かをそこにその持っていくということですね。で、この理念というものがなかなかその難しい時はそこに人が来てですね、カリスマ性によって21世紀を開くと、そういうこともできるわけです。なおかつその、なんて言うでしょうかね、 あの理念っていう抽象的なものが分かりにくければ、誰かその人に理念を体現させて、うん、この人についていけばいいというふうにするっていうやり方があるわけですね。しかし21世紀間のリーダーっていうのはそれほとんどやってないんじゃないかなと思うんですね。やっぱ近代化というのはですね、誰か一人政治家を仕立ててみたり、経営者を仕立ててみたりして、人をですね、まあ求心力の原点にしてリーダーシップを働かせるっていうことを結構やったように思うんですが、例えば日本で言いましたら観光立国、新しい農業、それから脱原発の運動、あらゆる分野でですね、21世紀化を目指そうという人たちの世界に、カリスマは似合わないんですよね。ですから、ね、滋賀県知事もですね、あえなくその未来の党ですか、まあ離党してしまいましたけども、まああれはまたなんか何度も仕切り直しがあるんじゃないかと思うんですが、なんかこう、うん、カリスマの力によって、引いていくっていうのがやっぱ合わないんですね。やはりそこはその生きた人間をですね、拝むっていうことの危険性っていうのがやっぱ入ってるんだと思うんですよ。生きた人間を信仰すると拝むというのは非常に危険なことでありまして、やっぱりそれを排してるんでしょうね。やっぱり大自然というものですよね。もしあの人が尊敬するとすれば。まあその大自然という言葉を神とか仏とかいろんな言葉で言ってもいいと思いますが、まあとにかく大自然というものに対する畏敬の念と申しますか、凄さっていうのか、大自然を実感したところから始まる世の中のこの本当の素晴らしさっていうんでしょうかね。そういうものがなんか一つ共感の輪として入っていて、そういう共感があると理解できるような言葉が理念になっていると。まあそう言っていいんじゃないかと思うんですね。ですからこの21世紀顔になっている人たちっていうのは、やっぱり共通の暗黙知を持っていて、この暗黙知を理解していないと全然わからないというのが、やっぱ21世紀化じゃないかと思います。そういう意味で言ったら、これ人は進化していないとわからないんですね。自然をですね、まあ自分がその消費するだけの相手だというふうに見てるとこれはわからないわけですから、やはりこう21世紀化というのはその裏側にはですね、人類の進化というものと密接に結びついていると思いますね。まあなんかその、まだ進化足りない連中がですね、騒いでるわけですよ。ねえ、もう政治でもその軍事でも経済でもですね、進化の足らん連中がですね、もうなんか、どうにもならなくなっちゃって、のた打ち回ってるっていうのは今の政治経済の実相でしょ。ですから、このレベルで戦っていても話にならないし、あるいは人というものをですね、なんか押し立てれば同じことになっちゃいますから、ですからそうじゃないところで、あくまでも大自然に対する畏敬と念というところでやってる。ですからこのリーダーシップで非常に特徴的なことは、中心が一つにならないっていうこと。それから暗黙知を中心にやってますから、多くを語らずして何かが伝わるっていうこと。それからその、大自然は多様でありますから、これも非常に多様だっていうことですね。いくつかの非常に中心的な運動の軸にみんなが集約されるんではなくて、非常に多様な価値観と多様な行動様式で進んでるっていうことです。ですからこれを一つにまとめようとか、まあこれがその一つの政治勢力になるっていうのはなかなかこれは難しいことでありまして、むしろそのみんなが同時にこう変わっていきますので、やっぱりその、それがいろんなところで、まさに布に水が染み込むようにですね、あっちもこっちもなんかこう水が染み込んで色が変わってきたと、こんな風に世の中は今変わってんじゃないかなと思うんですね。そういう意味で言いますと、非常に行動的な20世紀型のリーダーシップとは、だいぶ違う形になってんじゃないかなと思うんです。それからこの21世紀型のリーダーで面白いのは、意思決定の部分だと思うんですね。意思決定というのは、みんなの合意を得てやるとか、自分一人で決めるとか、いろんなパターンがあるんです。で、これはその決め方というのがその重要でありまして、決め方を間違うと、技術的に間違った決定をしてしまうとか、あるいはみんながついてこないとか、あるいは人が育たないとか、まあそういうことになってるわけでありますね。で、どちらかというと、この21世紀化のリーダーたちのやってる仕事の仕方は、コンセンサス型なんですよね。みんなで決めるっていうスタイルを割と重視しております。ところが、そのみんなで決めるって言った時に、そんなにたくさんの多くの人を相手にしてるわけじゃないんで、逆に言うと、顔の見えるっていう範囲でのね、共感というものを大事にしてるような感じがするんです。したがって、一つの組織があまり大きくなるってこともないし、まあ、それぞれの組織が、こう、生まれてるんですが、まあ、その中はですね、共感の輪で結ばれてる。ですから、意思決定もですね、まあ、コンセンサス型になってることが多いんじゃないかなと思うんですね。そうすると、この組織の運営の仕方がですね、このヒエラルキー型の、昔ながらのその縦型ではですね、全然これダメなんですよね。 いわゆるピラミッド型の組織図っていうのを皆さんご存知だと思いますが、あれはどうして民間企業に入ってきたかっていうと、列車事故を防ぐために一番いい組織の作り方だっていうんで、200年前にアメリカの鉄道会社に導入されたのが、あれの初めなんですね。要するに報告連絡相談をきっちりやって、誰がその問題を起こした、犯したかをすぐわかるようになっていて、ですからその裏側にはですね、仕事はですね、みんなが決められたことさえうまくやれば、すべてうまくいくと、そういう前提で成り立ってるわけですね。まあ今にすればこれがですね、大きな間違いだということはよくわかるんですけども、それはもう常識になってるんですが、しかしまあ200年前でありますから、それでも非常に画期的だったわけですね。ところがこの20年ぐらい、2、30年は新自由主義、新保守主義の台頭とともに、リーダーシップも退化してしまいまして、20世紀型ではないところね、20世紀型、19世紀型の組織の場合はですね、本当にもう一回この縦型のピラミッド型の組織図に戻しちゃってですね、個人の自由も何も考え方の自由も奪うっていう、まあ、そんな風になってしまったわけですね。ですからそのために、やっぱその抑圧に耐えかねた人たちっていうのは、その自分の働いている、自分がメインに帰属している組織以外のところで、その自分たちの思いを達成しようとして、いろんなボランティア活動とかですね、NPO とか地域活動とか歴史活動とかスポーツ活動とかいろんなことやってるわけですね。で、そこが、まあ、いずれもその21世紀型のですね、まあ、何かを達成しようという、日本の21世紀化を担う人たちの、まあ、動きなんですけども、やっぱそこにはですね、リーダーシップの形として、その人がメインで働いている抑圧的な縦型のリーダーシップではなくて、むしろ横型のリーダーシップを大事にしようという部分が見えてくるわけですね。さらにその横型のリーダーシップっていうのは、組織をその強制で縛らない分ですね、出入りが自由というところがあるんです。まあ言ってみれば、この原子の構造なんかと同じ、宇宙の構造と同じで、真ん中があって、あとみんな、他が取り巻いてるんですね。その取り巻いていくときに、すごくその中心に近いところにある星もあるけども、遠いところにいる星もある。で、その軌道を、どんな軌道を取るか、近くにいるか遠くにいるかは、本人が自由に決めてもいいよと。まあ、こんな組織になってんじゃないかなと思うんですね。そのまあ、19世紀的なですね、列車事故型図という、この、まあ、ヒエラルキーのリーダーシップではですね、こんなの組織でないとよく言われるんですが、しかし現実にはですね、変化に対する柔軟性とか、人々に対する協調性とかですね、自己実現とか、あるいは提携とかいうことによりましたら、その縦型の弊害が出てきた組織では全く想像もつかないようなですね、素晴らしいパフォーマンスを発揮するのが、これ横型の組織なんですね。で、出入り自由なんです。ですから、なんていうか、こう、自由電子の動きまで考えれば、まさに量子的な世界がそこにこう見えてくるわけですね。で、こっちの世界がですね、やっぱりその21世紀型の組織の上に一番似合ってますね。ですから、やはり今、どんなところでも、本当にその厳しいリーダーシップで参っちゃってる人たちは、なるべく早くですね、この外に、そのひどいリーダーシップの外側にね、自分たちが次に生きていくべき新しいその世界っていうのを自分で作って、で、21世紀のこの横型リーダーシップを自分で実感するっていうことが今すごく大事だと思うんですね。で、この実感していたリーダーシップっていうものが、少しずつこの重なりながらね、縦横に少しずつ重なりながら、大きな、まあ、言ってみれば、大きなこの塊となって出てくるのが21世紀でありますから、ですからどっかで自分が小さな、組織って言いますか、この、チームの中に入っていってね、そのチームが縦横に重なって全体を作っていきますから、一人で孤立していると下に砂のように漁ってしまうわけですよ。まあ簡単に言えばですね、今回の安倍政権っていうのは、友達がいない、自分で考えることもできない、自分で行動することもできない、金と権力がなかったら生きていけないのよという人たちがですね、早くあんたの権力使って俺に金をくれよと、まあ、みんな集まってるという、その現実だと思うんですよね。で、ですから、そういう21世紀で上に向かってこう動いていく人たちのと違って、下に漁っていく砂みたいなもんなんですよ。で、隣同士みんな全部ね、喧嘩してるわけですから、牽制していて、自分だけできるだけたくさん金欲しいと思ってさ、群がってきちゃってるわけですから、しかも今度ここをですね、物価を上げるって言ってるわけですから、ここを殺すことになるんですよ。物価を2%も上げるっていうことは、今の状況で言ったら、円安で輸入物価を上げる以外に考えられませんので、円安で輸入物価を上げていくとですね、真っ先に行き詰まっちゃうのが、この一番下の砂の層なんですね。ですから完全に自家中毒を起こしていて、もうだから救われないわけですよ。ねえ、だから縦分けってこのことですよ。砂みたいになっちゃうと、もう救われないわけね。 ですからまあ、そういうのが嫌であれば、自分でやっぱり21世紀型の、なんか、チーム、組織、自分たちで作ったり、あるいは自分たちでどっか入っていかないとね。でもそこにはさっき言ったように暗黙知の了解がいるんですよ。なんかこう、20世紀の頭が切り替わってないと、誰も相手にしてくれないところがあって、話が最初から噛み合わないことがあって、そうすると入れないわけね。やっぱりこの自分を、その高めていく。自分をですね、進化させていくっていうことなしには、ここは乗り越えられないんだなと。ですから今ね、ほんとその乗り越えられない人たちが集まってなんかいろいろやってんだけども、まあはっきり言ってどうもなんないんですよ。まあそれ安倍さんに救ってもらったらいいんじゃないでしょうかね。救われるか救えないか知らないんだけど、まあ、そのために政府ってあるわけで、金と権力をまくという今までのやり方であるのが政府ですから、まあどうあろうとですね、まあそれはあそこに行くしか多分ないんだと思いますよ。で、やっぱりその意思決定というところにおきましてもコンセンサス型になってきていますんで、ですからその価値観の共有というものができないとなかなか進んでいかない。ですから物事は非常に緩慢に進んでいきます。そんなにですね、華々しくですね、箱で列車がどんどん進んでいくような形でね、その前に進むってことはないんですが、緩慢な分だけですね、実は腹が座ってくるんですよ。みんな一気にやっちゃうとですね、まあ本当かなと思うところもあるわけですが、みんな時間をかけて腹を据えながらやっていくし、人もだんだん入れ替わっていきますから、まあそういうプロセスを通じてですね、皆さんその力強くなっていくんだと思うんですね。まあそういうところがですね、この時代の非常に面白いところですね。さらにこのリーダーシップ理論で面白いと思うところはですね、この文化の部分なんですね。で、やっぱりその人ですから、いろんな人がいるわけで、どうしてもこうアグレッシブになる人もいるし、どうしてもこう秘密をですね、持とうという人もいるし、まあそこは21世紀型の人といってもですね、いろんな個性がありますね。そしてやっぱりこの文化にはですね、やはり相当な差があるんじゃないかなという感じはするんです。20世紀型の組織みたいにですね、もうなんか黙って待ってて座ってればいいとね、黙って座ってて、あと言われたことだけしろと、こういうのはあまりないと思うんですが、やはりその重点の置き方で、その文化においてはかなり差がある感じがしますね。やっぱりもっとみんなに頑張れということを一生懸命言うところとか、ゆっくりしようというところもとか、あるいはなんかそのよく勉強しようっていう形で、なんかね、言うところもあるし、そのなんかこの文化っていうものがですね、なんつうのかな、その雰囲気っていうのかな、これ結構千差万別じゃないかなと思うんですね。したがって21世紀っていうのはやはりあちこち雰囲気は違うんでしょうね。みんながニコニコいつも笑ってですね、同じ顔して働いてるんじゃなくて、しかめっ面して働いてる人もいるし、嬉しそうな顔して働いてる人もいるし、その集団の雰囲気っていうのは、それやっぱりいろいろ違うんでしょうね。しかしこの21世紀の一つの大きな理念の共有って言いますか、暗黙知の共有ってのはみんな起きてますから、ですからそれはなんかそんな大きな差ではなくて、まあ言ってみれば個性の差ぐらいの部分じゃないかなと思うんです。したがって21世紀化というのはですね、昔あったような、なんかこうみんなを軍隊的に一気に動かしてね、その巨大な野菜工場をね、若者を詰め込んで一気にやらせるとか、そういう世界ではなくて、やっぱりなんかそれぞれ自分の個性に合った文化って言いますか、雰囲気に合ったところを自分で選択して、で、その一員として生きていくという。ですからかなり実は横幅の広いもんじゃないかなと思うんですね。確立化されたものではなくて、雰囲気におけましても、それからやってることの内容におけましても、かなり差があって、全体として見れば1次、2次、3次産業それぞれのですね、分に相当するとか、まあ、言ってしまったことは、言ってしまえば簡単なんでしょうけども、実際にやってることにおきましては、まあ、かなり、その、個性にしろ、何にしろ、内容にしろ、差が出てくるんじゃないかなと見ていて思います。したがってこれはかなりですね、包容力のあるリーダーシップで、ですから、まあ、一人が全部統制しないと、さっき言ったように、そのカリスマリーダーによって統制するっていうのがありませんので、かなり柔軟にですね、チームは組めるわけで、ですから、やはり21世紀の非常に多様な社会、世界に一つだけの個性を生かすっていう意味での多様性を持った、やっぱり時代を担うリーダーシップとしては、非常に私は優れてるもんじゃないかなと、まあ、そんなふうに思うわけですね。で、やはりそのお金の意味とかですね、生きることの意味そのものもですね、いわゆるその大自然の物理学というもののね、広がりとともにどんどん変わっていくと思うんですね。 ですから、まあ、ボスニア語が変われば当然人々の発想や行動も根底から変わってくるわけですから、まあ、そういうことを踏まえて言いますとですね、今まさに21世紀文明が本当に広がり出した時期だと思うんですけども、まあ、今回の今度ね、輸入インフレでまたこれ一気に広がると思いますけども、まあそこはですね、今までと違うリーダーシップでかなり包容力よく時代を担っていけることができるもんじゃないかな、まあ、そんなふうに思ってるんですね。まあですから皆さんもぜひですね、この新しい時代にですね、ご自身の自分の占める場所をですね、確保していただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、21世紀化のリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。